発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。それでは今回も発電マンの岩堀義弘さんに伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、岩堀さんのところは6月1日付で株式会社発電マンから発電マンベリーズ株式会社と名前も変わりました。
はい、
ただ内容的にはますます濃くなっていると言いましょうか。
そうですね。
太陽光発電を軸としてそこから伸びるさまざまな産業、いろいろ開発もしちゃってるって感じですね。もうね、
まあまあそれほど大げさでもないんですが、いろいろやってます。
そうですよね。はい、で先月は実はその太陽光パネルというものが、はい、寿命が来たらそれどうするんだっていう話が今出てますね。はい、ってことを伺ったら、
はい、
まあ、これ発電パネルの寿命というのは実は非常に長くって、はい、発電効率は落ちるけれども発電しなくなるわけじゃないよってお話を伺いましたよね。
はい、
これもちょっと簡単にもう一度お話しいただけますか。
そうですね、例えば、まあ、買取今20年というようなお話あるんですけれど、よく質問いただくんですけど、20年経ったらパタッと発電しなくなるのかって、そういうわけではなくって、パネルそのものはですね、まあ、半導体素子なんですね。例えばモーターなんかだとこうどうしてもこういろんな部分接触してですね、
摩耗したりとかね、
摩耗したりしてですね壊れていく部分があるんですけれど、発電素子の場合はね変化がないわけですね基本的には。なのでずっと発電し続けるんですけれど、
パネルっていうのはね孤独な作業ですね。
はい、まあ、本当にそうですね。すごい頑張って発電してくれるんですよ。ただその上を強化ガラスでこう覆ってるわけなんですけど、これがまあ次第に劣化をしてですね、光の透過度が落ちてくるんですね。そうするとその、ガラスを通ってくる光が 弱まることによって発電が弱くなる。
だんだん曇りガラスみたいになってきちゃうと。そうです、そうです。傷ついたりとか ね、
そうですね。これもでも一気にそうなるわけじゃなくて本当に徐々に徐々に、ですので例えば20年30年下手すと40年という形で発電そのものはずっとしてるんですけれど、その発電量がこうだんだんだんだん減っていくというのが太陽光の、まあ、
宿命
なんですね。
はい、はい、まあ、この辺については FM ハイのウェブサイトからバックナンバーで番組、はい、聞いていただけますので、はい、この辺聞いていただいてもさらに詳しくわかるとは思うんですけど、
はい、
そんな話が出たばっかりのところでニュースが出たんですよ。
はい、
これ何かっていうと、
はい、
長野県駒ヶ根市にある、はい、太陽光パネルの販売や発電所の施工を手掛けているという会社がですね、
はい、
中古パネルだけを使って発電所を建設するという計画を出してきた。
はい、あ、はいはいはい、
2017年の6月までに、でこのパネルの品質検査をするようなセンターをね、
はいはい、
もう全国で5箇所に設置しましょうと。で産廃業者が集めてきたものをそこで検査して協力して中古パネルを回収して、はい、で最終的にこの中古パネルで発電所作りましょう。来ましたね。
ネクストエナジーさんですよね。
はい、はいはいはい、そうです。
この社長僕よく存じ上げてて、本当にねここの社長すごい新しいことにそのチャレンジする方 で以前からやっぱ一番最初からですね中古パネルっていうのを取り組んでまして、
まだ発売と同時くらいに中古について考えてたっていう人なんだ。
すごい早い人ですね。
先見の目ありすぎみたいだね。
は
い、
以前僕がちょっと日経 BP にこう記事を書いてる時に、
はい、
この社長伊藤社長って言うんですけど、この社長にまあ取材をしてですね、でそれを記事に書いたことがあってですね、なのでよく存じ上げてるんですけど、当時から本当にいろんなことにチャレンジする人で、ね、すごいなと思って見てましたけどね。はい、
でもこれ可能なんですか。それ
可能は可能ですね。中古パネルを集めてやるっていうことはね、はいはい、それはまあ可能なんですけれど、結局ね今のその太陽光の制度っていうのが新しいものを設置しないと基本的には売電できない。
そうなんですか。
そうなんです。
そんなところで法律の壁が。
そうです、そうです。もう その法律の制度の壁で中古を使いづらいっていうことがあるんですよね。
じゃあこの方はどうするつもりなんでしょうね。
多分ですね、例えば中古の今の利用の仕方として、さっき言ったように中古でも当然発電しますから、うん、その発電した電気をですね、例えばバッテリーに貯めてそれで自分で使うとか、それは別に売電じゃないので問題ないわけですよね。
でもせっかくこれ5000キロワット分の発電所の建設ですから、
はい、
売電が今自由になっていきますよね、これから。
はいはいはい。
で発送でも分離になっていきますよね。はい。その中で売電できなかったらあまり美味しい市場じゃない。
まあ、もっと正確に言うと、はい、高額の売電はできないということなんです。今皆さんからこう少しずつお金をいただいて、うん、高い単価でこう買い取るような仕組みができてるんですよね。はい、固定買い取る制度という制度なんですけれど、通常まあ10円程度の電気を高い値段で買い取りますよというのが今の全量買い取りの制度なんですけれど、そのじゃあ差額を実は皆さんの使った電気代の中から少しずついただいてそこに当ててるわけですよね。うん。で、そういう制度そのものは使えないですから、まあ、仮に通常の電気であれば10円程度ならば、まあ、売れる可能性はありますね。まあ、ちょっと僕もどこまで制度が整備されてるか分かんないので、
あ、まあ、この頃までにまた変わってくる可能性もありますし ね、で競争力の問題ですもんね。
あとは、まあ、蓄電してですね、電気を貯めておいてそれをまあ流すということは、うん、可能は可能だと思います。
ね。あ、そうなんですか。
はい。ですから、まあ、自由化をなることを、まあ、先見してですね、あらかじめそういう準備をしていこうという。
そうですよね。それと同時にどう考えてもやっぱり中古パネルがかなり出てくるだろうな、はいはい、ということも考えての作戦ですよね。
そうですね。
ものすごい先見の明ですよね。
だ結構ね、難しいのは僕もね、こうネクストエナジーさんの長野の方までちょっと見に行ったこともあってですね、はい、ここすごいのは一つこうソーラーシミュレーターっていうですね、ソーラーパネルをこう検査する機械、まあ、1台1000万ぐらいする機械持ってるんですよ。で
これですね、パネルの品質検査センターという、そういうところで多分置くんですね。
中古パネルっていうのはやはりこうもう何年も過酷な場所でですね使われてますから、寿命が長いとはいえですね、実際にどうなってるかわからないと。で中にはこう途中こう断線気味のものがあったりとかですね、不具合のものもある可能性があるので、それ一枚一枚全部チェックしなきゃいけないですね。
うん。
でそのチェックするのにそういう機械が、高額な機械が必要ですから、それを一枚一枚、まあ、屋根から下ろしてチェックして検査してっていう、その費用が結構莫大にかかるなと僕は思ってたん で、
うん、
でそれを含めてまあ、ビジネスとして成り立つかどうかっていうのは相当きちっと吟味しないと難しいかなと思う。ただ社会的にですね、やはりそういう不要になってしまったパネルというのは、うん、まあ、当然発電はするので、それをなんとか活用しようというその方向性は非常に価値があるなとは思いますけどね。
まあ、何でもこういう先端のものを最初に取り掛かる人たちっていうのは少しなんか先行投資的に ね、はい、
そうですね、
そこからすぐに儲けが出るということではなく始めてくれるありがたいところってありますけど、
そうですね、
じゃあ、はい、このネクストエナジーに関してはどうもそちらの嫌いがあるということですかね。
そうですね、かなり、まあ、先行投資的に動いているなという気はしますけど、ね、
うん、社会のためにという何かそういう意思を感じるってことですね。
この方は本当そういうことを考えてやってらっしゃる方なんで、はい、
それは聞いていてありがたい話ですし、しかも2017年6月ってことは、はい、かれこれもうあと2年切ってるってことですからね。
そうですね、やはりこういうのっていうのは、まあ、本当にね、机上の空論でいろいろ考えてるだけじゃなかなか前進まなくて、
そこですよね、
はい、こういう仕組みでこういうふうにやってなんとかいくだろうと思っても、実際にやってみるといろんなトラブルとか他の問題が出てきたりするので、やはりやってみて初めてわかる、でそれは経験値として彼らはやっぱりノウハウとして培っていこうと、ということで、まあ、多分その2年後にね、初めてすぐにビジネスになるとは、まあ、社長も思ってないと思うんですけれど、それが一つのノウハウになって、まあ、5年先10年先、まあ、世の中に役に立つビジネスにしていこうということだと思いますけどね。
これをね、はい、一方の新たなやはり社会環境の中での、はい、使命を感じてやっている優である、はい、発電マンこと岩堀さんが、
はいはい、
ソーラーシェアリングで、はい、農地の上でということでね、はいはいはい、やり始めているものと、はい、この中古パネルが組み合わさったら、
はい、
またちょっと違う展開もできそうな気もしますよね。
そうですね、私は今、まあ、中古は特には、ね、取り扱ってはないんですけれど、当然今新品でこう当然つけたものも当然中古になるわけであって、でそれも、ね、ずっと発電し続ける、やっぱりそれ生かさなきゃいけないですし、で これからですね、やはり今年で売電価格が安くなってるっていうのもありますけれど、うん、そうかといってやっぱ同じエネルギーを生み出していきますので、たまたま人間がつけた、僕らがつけた価値がですね、36円だったり27円だったり、そこの人間の勝手な、ね、価値が下がってるだけであって、うん、でも生み出すエネルギーはずっと同じ、電気は同じなの でこの電気っていうのは将来にわたってずっとやっぱ有用だもんですからね、うん、これやっぱりその何らかの形で生かしていくということはね、やっぱ僕らのまあ考えていく使命だなと思ってますんでね、うん、だから特にそういった農地、空いた農地で、まあ、太陽光をつけてですね、それを例えば今度蓄電池に貯めてまた使うとかいうことも今後は発想としてはあるでしょうしね、いろんな形で電気を使っていかないといけないなと思いますね。
里山農村の風景も新たになる日が近いかもしれません。
はい、
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。